TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音はあふれていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、皆様にまたまた悲しいお知らせがございます。今週の収録はまたしても朝の6時半しかも来週も再来週も朝の6時半3週連続朝の6時半で始まります。ヒロシが終わり、タケロウが始まり、ジェンスーは寝ている。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんというね。赤坂が暗いんだよ、まだ街が眠ってんだよね。本当にこれさ、スターバックスだって朝の7時からなのよ。これ6時半でもやってないんだから。いつもスタバのパンとか食ってんだよね。俺もうこの6時半に合わせて前日とかにポンパドールとか行ってパン屋だよ。お前買ってんだが、ウインナーとか翌日ダメですって言われてんだよ。そのウインナーなんか何気なく入れたらトナミさん食べちゃってたよ。すいません、トナミさんもう賞味期限切れてました。あ、いいんですいいんです、僕に何が起ころうといいんですよっていう、何その嫌味っていう、そういうトラブルを起こしてんだよこの朝の6時半によって。まあでもしょうがない、重藤がね、とにかくなんかこういうの時わずですから。彼も團十郎白猿襲名のその歌舞伎座の方に行かなきゃいけないんでしょ。で、な、10時ぐらいに行かなきゃいけないの。だから6時半にとにかくそういうの撮って、それで持っていくってことなの。どうなんだろうね、團十郎白猿襲名もなんか盛り上がってんでしょ。うん、いいよね。だからとにかくもう重藤もさ、もう團十郎さんともう本当に兄弟分みたいなとこあるから、肩叩いて芸良くなったねって。やっぱ襲名すると大きくなる。せがれの新之助も良くなったなっていう、そういう対等の口は聞けない身分だから、團十郎さん来たらおはようございますっていう。歌舞伎で思い出したのが、この前みその座っていうさ、あの名古屋の芝居小屋に行ってきたんですよ。で、松竹さんって、まあ、いろんなとこでこうなんか芝居小屋作ってんじゃないですか。で、俺も正直歌舞伎座この前終わったでしょ。で、大阪の松竹座で、京都の南座、ここでも講談会やらせていただいたの。あと博多座もやってないんですけども、今回その名古屋のもう本当にみその座っていうさ、由緒正しきところでやらせていただけるってことで嬉しくってね。で、みそのっていう字が漢字でちょっと分かりづらくて、あの御礼の御にあのその塩の園でみその座っていうね。そうで、なんかね、前座さんが今回梅の城が定席で出らんねっつうんで、まあしょうがないと思って、で、落語家さんに頼んでさ、三遊亭言葉さんっていう、まあ、女性なんだけど超優秀なの。もう落語もうまいし、あと楽屋裏のその気働きもすごいっていう。で、弟弟子で三遊亭玄馬さんっていう人がいるんですよ。で、この子も落語すごいうまいの。うまいんだけど、やっぱちょっとどっかね、ぼーっとしてるところもあって、もう前日に、ね、あの明日よろしくお願いしますみたいな電話で、え、伯山先生明日御演座よろしくお願いしますみたいな。御演座ってちょっと調べればいいんじゃないと思って、で、俺もそこで、あ、みその座だよっていう訂正をすることもなくね、ただただあのラジオで言うっていう、とっても素敵な先輩として、ちっちゃいとこで恥かいたら大きなとこで恥かかなくて済むからみたいなところで、そこで言ってくれてる優しい先輩もいますけど、僕は泳がせて泳がせて、とにかくラジオで言うっていう、そっちのタイプ。まあ、とにかくさ、もう1300人もお客様入るところで、しかも昼だったんで平日の。でもなんか当日行ったら、ありがたいことにみその座についてるお客様が、歌舞伎を好きなお客様だよね、その方がいっぱいいらっしゃったみたいな。だからお着物着てる方とかもさ、結構女性のお客様も多いんですけど、松竹の方曰く、いや結構今日男性も多いですよって言って、老若男女、いやなんか嬉しいなと思って。で、いよいよ三遊亭言葉さん、お姉さんの方ですよね、落語家さんが上がる牛褒めってネタで、これが1300人どっかんどっかん受けて、いいんだよまた。で、1分ぐらいちょっと長くやっちゃったの言葉さんが。で、降りてからさ、すいませんちょっと長くやっちゃって、全然 もう全然今日もハッピーでこと崩壊だから、もう全然つってねえなんつって、そのさ松竹のスタッフさんに言ったらそうですよなんつって、で松竹のスタッフさんにこれ講談師が、上がるのってこれ味噌の座で何回目ですかっつったら、いや多分初めてですって。えっ、味噌の座の長い歴史の中でも初めてですかっつって、それなんか資料とか見てっつったら、そのスタッフ曰く、いや僕の記憶です。当てにならない、当てにならないぞ。え、記憶、記憶です、まあ、あの記憶ですけど、まあ多分ほぼおそらく初めて。なんだよそれ、なんだよ、言いにくいお客さんに断定してくんないと、なんて思いながら行ってきますなんつって上がってってさ、明けの言葉さん良かったでしょつって、まだねキャリアね2年弱ぐらいであれだけできるんですよつって、みんなもうわーつってすごいすごいっていう風になってさ、で俺もおなじみの枕で、今日初めて講談聞く人どれぐらいいらっしゃいますか、手挙げてくださいって言ったら、結構の方が手挙げて、半数ぐらいかな、あこんなにいらっしゃるんですか、じゃあちゃんとやりますみたいな、そういうような感じでまた冗談言ってなんていう、またまたなんていう、お着物着てる方も多いから上品にやろう上品にやろうと。でもそれでさ、安部駆けつけ安部婿入りっていう赤穂義士伝って、あの中心ぐらいだよね、お芝居で言うと、講釈だと義士伝って言うんですけど、あの堀部安部っていう人がさ、まあとにかくもう酒ばっかり飲んでダメなやつなんだ、もう20代の時はもう酒ばっかりで、腕は一流なんですけど、だから落語のどっちかっていうと主人公みたいなのが、おじさんの敵を打ってこうガラッと講談の主人公みたいになっていくっていう、まあその運命がガラッと変わるところが最初の前半の安部駆けつけと安部婿入りってとこで、でこれがさ、まあ滑稽なところが多いんだけど結構受けるんだよ、ドカーンドカーンって感じで受けて、あこれ結構いい、ありがてえお客さんだなと思って中入り挟んでさ、もうその時点で俺30分延長してんだよ、時間全然守んないから、どうでもいいトークとかいっぱいするから時間伸びに伸びて、で最後荒川十太夫って、これがまあ人情話というか締めっぽいというかね、もうジーンとこういわゆるその聞いていただくみたいな話なんですよ。で歌舞伎座では親子会で師匠と弟子の会だから、うちの師匠がやったとこですよね。でまあ俺もだからさ、うちの師匠への思いがあるから、うちの師匠の本調子ノットっていう出囃子で上がって、師匠ちょっと僕みたいな未熟な腕ですけど師匠のお力貸してくださいみたいな意味もあるわ、一部の人にだけ分かるよ、うちの師匠の出囃子で上がってきたなって、本調子ノットで上がって、これでもって荒川十太夫にスッと入っていくみたいな、もう本当にシーンとして聞いていただくみたいな、これでもって結構最初咳込んでたりするんですよ、お客様も1300人もいるから、まで生理現象だからいいじゃんなんてやってで、ところが講談とか落語を長年聞いていただいてる方だと分かると思うんですけど、人情話とかそういうものに入ってくると本当にピーンと張り詰めるような瞬間、空気っていうのがあるんですよ。だから今までゲラゲラって笑っていたんだけど、それ実は振りで堀部安部って人がいよいよ切腹をして死んでいくっていう、その一番大事な場面になってくると、もうピーンと張り詰めて、もう咳とかも1300人一切しないみたいな、音を一切出さなくて、その味噌の座が目の前に1300人いると思えないぐらいものすごい静けさになるみたいな、でそれが何分か続くっていう結構奇跡の時間を起こしたいなっていう、それにお客さんってお金を払ってたりするじゃないですか、その静寂を楽しむのもある種講談のところで、ただの静寂じゃなくてグーって引きつけていくっていうのが、まあ、演者だと分かるし、お客さんもそれ分かるわけですよ。でいよいよ前半こう活躍していた元気だった安部が白装束に身をまとい討ち入りに成功して、翌年の2月の4日庭先でもって切腹をすようと、でその時に解釈人つって首をはねるのが荒川十太夫なんですね。ですごい大事な場面、その安部がちょっと後ろを振り返り、荒川十太夫に尊厚のご生命を受けたまりたい、荒川十太夫にござるっていうような、その短いやり取りがあって、いよいよ腹を切るっていう描写になって、もう1300人ピーンってものすごい静けさがあって、やったこの回うまくいったって思った時にですね、楽屋裏の方からバーンバーンっていう、多分三遊亭現場が裏でボーリングしてたんですよとしか思えないぐらいのボーリングの球落としたんじゃないかってぐらいの、俺にだけじゃないんだよ、お客さんに完全に、俺さんざ携帯とか切ってくださいとか枕喋って笑いを取って、全部布石、安部駆けつけた安部婿入りだ、全部布石、 ある種歌舞伎座だって布石だったかもしれない。その味噌の座、初めて講談師が上がる晴れの舞台。言葉さんよかったよ、今日、今日はねいい日だから、なんて言ってて、いよいよ腹を切る。シーン、ボーン、ボーンって残り5分ぐらい俺も腹立ってさ、もう腹立ったままやりましたよ。でもお客さんには気づかせないように。でやっぱ面白いもんでさ、そういうライブってさ、もうお客さんがスーンって離れてくの分かるんですよ。まあ残ってね、その集中して見てた人もいると思いますけど、何あの轟音みたいな。だってツイッターとか後で見たら、あれなんかすごい轟音が鳴り響いてたけど、あれは演出みたいな、もうそっちに聞い取られちゃってんだよ。だからすごいその静寂にお金を払ってるお客さんにそんな音絶対もう携帯よりも悪質だわ、裏方がやってるわけだから。どういうことなんだと思って、もう降りてきた後にすぐそのチームのね、裏方に30人ぐらいいたと思うんですけど、そのチームの一番そのトップの親方に、誰ですか今鳴らしたのって言って、え、ちょっと実は僕らも把握してなくてって言って、え、やっぱりあの現場の野郎が、お前が御縁座って言ったからお前味噌の座の神が怒ってんだよっていう思いながら、なんだよ、しようと思ってたら、タッタッタッタッタッって言ってさ、俺と同年代かちょっと上ぐらいの人が、すいませんでしたみたいな感じで、あの裏方のスタッフさんだと思って、俺、てっきり現場さんがボーリングしてたのかと思ったのに、裏方のスタッフさんが、あ、そうっすかって言って。で、あ、どういう事情、なんか事故かなんかですかって。で多分僕の見立てだと、あの重い平台っつって高座台でね、重いものをなんかみんなと運んでみたいな感じですかねみたいな感じで、いやーちょっとつって、それをなんか具体的にはおっしゃってくれなかったんですけど、ちょっと落としてしまいましてみたいな、落としたんだと思って、え、それはやっぱりなんかその事故みたいな感じなんですかつって、いやちょっと片付けをしておりまして、片付けってでも講談終わっだから片付けるんで全然いいんじゃないですかって言ったら、いやまあ確かに言われてみればみたいな、いやいや講座中に片付け、だってそんなの重いもんもんなんか持っちゃったら、人間なんてそのミスする生き物だから、下手してそれ落としちゃったら講座に響くとかお客さんに聞こえちゃうとかってあるじゃないですか。いや確かに、いや確かに、いやちょっとえこ困ったな、これえどういうことと思って、俺もパニックになっちゃった。これはどういう、え、ってことで早く帰りたかった、んーまあなんていう、早く帰りたいからお客さんにも聞こえるみたいな感じで片付けをしたらミスしちゃって落としちゃって、しかも1回じゃなくて2回も落としちゃったって、そういうことっていう、んーまあ平たく言うとみたいな、そんなバカな、思ったよりもクソみたいな事故でしたよこれ。マジで、いや俺正直体感5分ぐらいに感じましたよっつったら、その人もちょっとなんか、もともとなんかその笑顔が素敵な方だから、笑ってるみたいなイメージで、いやいやいやいやいや、いや5分もないですよ、ボーン、ちょっと間を置いてボーンの2回ですから、あれ先生5分も笑ってんじゃねえよお前の起こしたミスだろっていう、いや笑ってないんで、俺のイメージだよ。持ったはた白山さん持っちゃって、講談師だからうまい、腕がある、え5分も2回っすよ、たった2回、ボーン、ちょっと5秒ぐらい置いてボーン、この2回ですからっていう、あれは驚いたね。でその人もちょっとそんなのがものすごい真面目に謝ってる感じなんだよ。だけどすごいなんか俺も良くないのが、漫才の前でそれを言ってるからさ、そんな大きな声とかてめえこの野郎とかじゃないよ、ちゃんと敬語では言ってるんだけど、だからそれがなんかこうちょっとその怖さに圧倒されて、なんかちょっと引きつっちゃったみたいな感じで笑ってるように見えたのかもしれないけど、ふわっとこっち見たらさ、言葉さんがさ、もうとにかくできる人だから、もう本当に斜め45度下を見て、絶対火の粉が被らないようにっていう。で、三遊亭現場の方のお調子者の方はもう完全に、早くひつまぶし食って帰りたいっていう。こんなんだったらお前の弟子の梅の嬢連れてこいよ。ほんで、まあでもまあいろんなこと思ったな。いろんなことを考えさせられましたね。だけど、あとね、メールも来てんだよ。メール来てまして、やっぱり味噌の座に来てくれたお客さんですね。ラジオネームない。本日、味噌の座の独演会に参加させていただいた。興奮が冷めないのでメールを書いています。参加させていただいたなんて、お金払って来ていただいてんのにね、そんな金払って行ったようでいいんですけど。味噌の座の会員なので、毎月歌舞伎やミュージカルなどを見ていますが、講談は今日が初めてでした。 いつもは動きがあるステージに白山さんが一人、みその座の観客全員が一点に集中している空気を初めて感じてゾクゾクしました。切腹の緊迫した下りで裏で何か落としたような物事がしてしまったのが残念でしたね。あれは何が起きてたのか、よろしければラジオで教えてください。あれはですね、三遊亭現場がボーリングしてたっていう、まあそういううるささがあったってことをちょっと知っていただけたらいいんじゃないかなということでね、まあこれに懲りずまたお越しいただければ幸いです。一回 CM 行きましょうか。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、あの工藤官九郎さんが脚本を書いている正月時代劇の一撃っていうのに、私ナレーションプラス出演者でちょっと出てるんですよ。でこれが一応放送が1月3日の正月で、夜の9時から NHK 総合でやるってことなんですけど、工藤さんが初めての時代劇ってことで、でとにかくね、俺が前ぐずったの多分覚えて俺使ってくれてんじゃねえのかなと思ったのが、大河ドラマの伊達天かなんかの時に、新章役でさ、古今亭新章って落語家役でたけしさんがさ、まあ狂言回しでこう、なんかナビゲーターみたいな感じでやってたじゃない。で、あれ本当は講談師のやる役じゃないみたいな、たけしさん素晴らしかったけど、みたいなことを言ったら、多分それ聞いて、まあめんどくせえ、一応オファーするか、みたいな感じで、今回やってくれたんじゃねえかなって。で、漫画なんですよ、一撃って。めちゃくちゃ面白い。4巻、8巻ぐらいしかないんだけど、ものすごい面白い漫画なの。で、このものすごい面白い原作に、工藤さんのスパイスあったらめちゃくちゃ面白くなるだろうなってのはもう分かったから、とにかく工藤さんからオファー来た瞬間に、そんなの二つ返事じゃん。俺みたいな五流のものがさ、ありがとうございます。出させていただいて、本当に、本当にありがとうございます。っていう感じじゃん。だからうちのかみさんがやっぱ俺のことに気を利かして、あの工藤官九郎さんの方にメール、まあてか正確に言うとプロデューサーにメール送ったのは、とにかくうちの白山はセリフを覚えないですと、まあ基本一行ぐらいですっていう、覚えられてもっていう、それでよければっていう、っていう。でうちのかみさんがそれ言ってくれたら、俺が言いにくいことをさ、だからさ、もう本当にものすごいナレーションベース、ものすごいナレーションベース。それでいながらも、要するに俺がその一撃というものを皆様に令和4年に読んでるっていう設定になってんの。だから最初と最後では俺が普通にあの映像としても出てくるんだけど、その工藤さん的には間でそのちゃんちゃんバラバラやってる時に、その俺の講談のパーンっていうかっこいいところと、そのなんかその実写のパーンってやつをパンパンパンパンパンパンパンパンって早回しにすることによって、今までにない時代劇でそれを見せたいみたいな願望があったんでしょう。だけどうちがとにかくできるだけ短く、本当にそれだけはっていう。俺もうさっきの人のこと言えないよ、みその座の裏方の。お前はやる前から落としてんだろっていう、ボーンボーンですよ。だ工藤さんなんかちゃんとした仕事人だからさ、あの仲良しでやってないじゃん。なんかちゃんと信頼できる人に仕事を振ってんじゃん。完全にやる前から信頼を失ってんだよ。で雷門のゴロゴロ会館ですよ、浅草の。神さんとマネージャーの山口さんで、とにかくうちの神さんはもう大事な現場しか来ないから、当然一撃も来るんですよ。だからこのラジオはもう4年ぐらい来てないもん。とにかくもう今成熟してるからかな。だから俺が不安そうに思ってるのだけわざわざついてきてくれんので、俺も神さんいると機嫌いいから、マネージャーの山口さんもあのバカ神さんいると機嫌いいから、いいことだ。でまずそれが10畳ぐらいの座敷にさ、あの案内されて、ここは楽屋ですみたいな感じで、でメイクさんがちょっと年下の30代の方で、女性でね、あのどうします、先メイクしますかつって、あ分かりましたつって、でこうメイクをしていただいてさ、で俺もなんかさ、なんとなく会話した方がいいかなと思って、でかみさんもいて山口さんもいて、同じとこでもメイクしてるんですけど、でパンパンパンパンってやりながら、俺鏡見て、あれなんか結構私今39なんですけど、シミとかない方ですかって聞いたら、いやない方ですね、本当に。おタバコとかお吸いにならないですよねって、お酒とかも、あ飲まないですねと、吸わないです。あ、やっぱそういうのがあるのかもしれません。色も白いですよね。白いですね、本当に。本当に。いやー、珍しい。やっぱ寝てらっしゃる。あ、結構寝てるんで、睡眠は大事にしてて、つって。あと、はけてないですよね。あ、本当、え薄毛に悩んでらっしゃる。いや、ちょっと悩んでて、フィナステリドっていうのを、まあ、毎日飲まなきゃいけないんですけど、まあ、3日に1度ぐらいにちょっと抑えてるんですけど、全然わかんない。今言われて、 えってもうびっくりしちゃいましたっつって、で俺もご機嫌よくトイレに行ってさ、したらさもうさもう完全に日の光が違うからハゲてんだよ、ハゲてんじゃねえかよ角度によってはなんつって、でメイク終わって戻ったらさ、神さんがあんたねっつって、気ぃ使わしてんじゃないよって、一番そういうのかっこ悪いしやっちゃいけないことだよっつって、えっつって、だって俺でもさ俺さハゲてないハゲてないって言ったけど、さっきさトイレ行ったらハゲてんだやっぱりっつって、ねちょっと来て来て俺ハゲてるかどうか見て、やだよそんなのめんどくさいよ、いやだっていいから来てよ、やることないしよ、来て来てなんつってさ、神さんがもうしょうがねえなこいつ、せえなと思ってさ、その座布団からファッて立ち上がってさ、何何 どれどれって言ったら、その神さんの座っていたところにさ2メートルぐらいのさ屏風みたいなのがバチーンって落ちたんだよ。俺がハゲだから助かったんだよ、神さんもよかったじゃん俺が薄毛でっていう、最近よく物が落ちるななんて言って、それでもってさいよいよ現場に入っていきますみたいになってさ、でやっぱりさ俺もさもう本当にさ、まあ、喉の調子も悪くてさ、見ていただいてるテレビの方とかにはもう全然わかんないレベルだと思うんですけど、やっぱりちょっとこう喉も消耗品だからさ、連日講談会とかでさ結構消耗してて、あ本調子じゃないなみたいな感じで、でもう本当に一行ずつ取っていくぐらいのイメージですよ、イメージは。でも最初と最後だけはそれもきっちり覚えてて、エキストラの方みたいにいるんだよ、もう30名ぐらいのさ、でたけしさんがさ伊達店の時にエキストラを笑わしてたっていう話も知ってるから、俺もなんか普段そんな気使わないのにやたらさ、その人たちなんかどっから来たんすかみたいな、あなんか女の子がいる、えいくつぐらいですかつって10歳って言ったら12です、あーそうかそうかなんて言いながら、逆の方が良かったねっていうね、12って大きく見られた方が子供って喜ぶからねなんて全部言いながら、あじゃあいよいよやろうかなんていう、完全に裏目に出ながら、よいスタートみたいな感じで、ね、でとにかくもうエキストラがさ、あの前回なんかね大河ドラマちょっと出させていただいた時も、その時エキストラが役者でおーとかってそういうリアクション取るんだよ、でそれが邪魔でもうセリフはもう間違えちゃって、だとにかくあの一切リアクションしないでくれと、リアクションするなら別撮りで本当に空気感だけあの伝わればいいからみたいな感じの、もう言うこともなく今回はスラスラともうベラベラと出て、でもそのなんか素人さんなんですけどエキストラの方もうおーみたいな感じでいい感じに撮れました。でもやっぱね喉がねやっぱどんどん痛ぇなと思って、やっぱ結構長時間だったんだ撮るのも、で一回楽屋休憩ですって戻ってきた時に喉ちょっとまあ大丈夫なんだけど、ちょっと気になるなみたいな、でマネージャーの山口さん呼んで、ごめん山口さんちょっとなんか買ってきてもらいますっつって、わかりましたっつって、あのお菓子かなんかあの美味しそうなやつ適当につって、はいなんつってさ、で持ってきたのがさもう多分なんか俺に対する嫌がらせとかしか思えないんだけど、尖ってるお菓子なんだよ、ギザギザしてる4つぐらい買ってきたんだけど1個もブルボンさんのがないのはどういうわけだっていう、で俺もそこでさなんかせっかく具体的な指示も出さずに言うのもなんかハラスメントっぽくなるのも嫌だなと思って、でもなんかこれちょっと明らかにとはいえ喉への配慮を全く考えてないお菓子しか持ってきてねえなと思ってて、山口さんになんか山口さんってさこういうお菓子買うセンスとかってあんまないよねって言ったら、山口さんがっていう、買ってきたのにここと食らってんのおかしいのっていう、いやいやそういう小言とかじゃなくて買ってきてもらったのも全然嬉しいし本当にありがたいと思ってるんだけど、喉のこの水分を吸うやつとかさ、これブルボンさんのお菓子だったら俺は何でも食べるよ、何でも食べるけど、なんでしかもブルボンさんのお菓子じゃないのかもわかんない、ちょっと急いでたんでなんていう、そっかつって、じゃあもうクリーンパン買ってきてくれるつったら、だったら最初からクリーンパンっていやいいじゃんなんていう空気を出しながらクリーンパンを買ってきてくれて、ああ嬉しい、やっぱ喉に優しいわなんて言いながら、でまた現場入ってったらさ、で一生懸命撮ってったらさ、やっぱ俺がやっぱりちょっと疲れたりとかテイクもう5とかテイク6ぐらいになってくるんですよ、した時に工藤さんが来て、わざわざ来てくれたんで優しいね。で、工藤さんも、うちの神さんもいて、なんか工藤さんがボソッとつぶやいたのを聞き逃さなかったらしいんだけど、客席にいながら、大変ですねって。大変ですねって言っちゃってるから脚本家工藤官九郎が。で、場を和ませようと、白田さんなんつって、工藤ですよなんつって、あ、工藤さんどうも、お久しぶりですなんつって、いやーつって、で、トントンって来て、順調です もう順調。いやいいですね、もう完璧ですよ、完璧です。あの途中で抜けちゃうかもしれないんですけども、あのちょっと見させていただきます。いや今までのとこ完璧ですから、このまま行きましょう、このままっていうね、もう泣いている子役に言うセリフなんですよね。大丈夫よ、大丈夫だからっていう。俺もうボーリングの球もう何個落としてんだっていう、高座台何回落としてるか分かんないんだよ現場で。いやそれでもってね帰ってきましたよ。楽しかった現場、あのなんかすごいね、盛り上がって、あのいい風になってると思う。でその後後日ナレーション撮って、その時はあの声も本調子だったんで、あのいい感じに撮れて、もう一応僕の撮りは全部終わって、いい感じなんで、もう一回言います。 NHK 総合で1月3日正月時代劇一劇、夜の9時からやりますんで、工藤官九郎さんの初めての、時代劇ということで見ていただければと思います。そろそろね、スーさんも起きたと思いますんで終わりにしようかなと思っております。だから仕事ってなんか大変だねという、なんかそんなんね、俺もミスばっかりだから人のことも言えないんだよななんてことを改めて一撃のね撮影終わって思った次第でございますよ。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができるようになりました。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。